お帰りなさいませ、ご主人様。どうぞこちらへ。よいしょっと、失礼します。さて、今日は何になさいますか？かしこまりました。肩慣らしにはちょうどいいかと。では、
覚悟はよろしいですか？ほらぼど。
はい、始まりました、ホラポト。今回は年に一度恒例企画でございます。おすすめマーダーミステリーについて語ろう2024。
いや
ということで、今回のプレゼンター、私もみ、そして
マーダーミステリー作家りんよりです。
そうやね、もう今となってはりんよりさんね、イカとりんよりとっていうより、ちょっとマーダーミステリーでいろんな活躍しすぎてむしろボードゲームの色が薄くなったりんよりさん、はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして
マダミスタップユーズを運営しているレンゼです。
お、レンゼさん、やー、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
あれ、ちょうど今日何かしらの記事を見ましたよ
ね。え、大きい記事載せてもらいまして、
ええ、
未来を作る、未来の市場を作る100社にしたらしいですね。
もうちょっと潤えやん。
ね
え、まさかそんなものに名前が連なるなんてすごいじゃないですか。
いや、マダミス自体が盛り上がってきてますねみたいな、そうなんかなと思いましたね。
ああ、それはあるでしょうね。で、その中でも最もコンテンツとして強いっていうのは、やっぱ渦はね、今もうたくさんの方が遊んでくださっていますから、
うんうんうん、
はい、今回もそちらの裏話なんかも聞けたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というこの3人と思いきや、なんと今回はさらにもう一方です。どうぞ。
はい、ワンドローのキサラギと申します。よろしくお願いします。
あ、ワンドローとじゃないですか。
やってない。
わーおーじゃないですか。やってないの。ちょっと最新回ずっと待ってるんですけど。
忙しい。
ちょっと笠間さんに会いましたよ、この前のゲームまで。
あー、マジで。よかったよかった。はい、痩せましたね、あいつ。多分。
いや、なんか20キロ痩せたっつって、びっくりしたんですけど。
家庭の都合で
ね。というね、笠間さんと一緒にやっていらっしゃった、ワンドロートークという、ポッドキャストがあって、
そっちじゃないでしょ。
それと、プラス、まあ、ワンドローっていうね。
はい。ワンドローという会社で、ボードゲームとか、カードゲームとか、あとはマダミステリーとかを作っていますっていう感じですかね。
今回、キサラギさんを呼ぶにあたってですよ。
はい。
私ドキドキしてたんですよ、リニョリさんとレゼさんにね。
え？
いや、読んでいいかなと。うん。俺、あいつ嫌いやねんって言われたら断ろうと思ってたわけですよ。
嘘でしょ。
ちょっと待って。なんでやねん。誰が？
マジで。
いや、あるからな、いろいろな。私知らんけど、マダミス界隈のほら、なんか、よくわからない派閥とかさ、意見の食い違いからある、なんか、あるじゃないですか。
あります。
ちょっと私は全くそこわからないから、ドキドキしてたんですけども、レゼさんもリニョリさんも、やったー言うて。
ありがとうございます。
さらぎさんの意見聞けるなんて、嬉しいってなってたんで、ほんとよかったですよ。
嬉しい。
よかったです、そういう意味では。もう、逆にね、皆さん、毎回やってるから、邪魔しちゃいけないなってめっちゃ思ってて。
まあまあまあ、そんな大それた企画でもないですけどね。まあ、ホラボドとしては確かにマーダーミステリーをがっつり語るっていうのはね、日回のこの企画なんですけど、はい、そこにですよ。あなたもう1000本以上やってるわけでしょ。
数えるのやめちゃったぐらいなんで。
うわー、すごいね。
あのテストプレイをめちゃくちゃやるんですよ、本当に。
お
う。もう毎日やるぐらいテストプレイしてたんで、今年は。
だる、毎日テストプレイとかノイローゼや
ろ。だる言わないで。
ようやるわ。
いや、めちゃくちゃ体調崩しましたもん、その
時。やっぱり、まあ、そりゃそうでしょうね。しかも1本ならまだしもね、2本とかやってたらさっきの記憶なのか、今の記憶なのかみたいな、どんどんわかんなくなる。
今年なんかね、コンテストの、審査員とかもやったんですよ。
おぉ、
そういう意味では、未完成のものをがっつり遊ぶっていうのもあったので、
うん。
大変でした。あんま言えないけど。
大変だなぁ。まあ、そういったね、話はまた別の機会にでも聞きたいところですけれども、はい、今回はもうポジティブにね、
はい、
そんな1000作遊んでいるキサラギさんが一体、今年どの作品を上げてくるのかって、楽しみだわ。はい。ということで、はい、この4名でお送りします。今回の企画、パッケージ、そしてオンライン、渦、というこの3分野から3作品それぞれ担当を持って発表しようと思っております。私もみがパッケージ、りんよりさんがオンライン、 そして、レゼさんがウズを担当するんですけれども、キサラギさんはですね、まあそういった枠組みから、まあ外れまして、もう本当に好きに3作品紹介してもらうという特別紹介枠でございますから、はい、そちらは番組のね、一番後ろにしてやろうということ。
取りかよ。
もう、この時点で下手したらね、リスナーの何割かが、後ろに飛ばしてる可能性さえありますけどね。
頑張ります。
あとですね、ネタバレは当然しませんけれども、もう何にも知りたくないと。おすすめ作品のタイトルだけ知りたいという方は、まあ、ホラボドの今回のブログにタイトルは載せておきますので、そちらを見ていただいて、で、遊んだ後にね、またこちら聞いていただけたらなと思います。
なるほど。
そういった企画ですよ。で、どなたから行きましょうね、スタート。これ、いつも私なんですけど、今回は、せっかくね、今話題でガツガツ仕事の舞い込んできそうなレゼさんからじゃないですか。
お
行かせてもらっていいですか。
はい。お願いします。ウズのおすすめ3作品をご紹介ください。
はい。ウズのおすすめ3作品紹介したいなと思います。まずですね、ちょっと前置きから行くんですけれども、ウズ最近めっちゃ作品ありまして、
お、
うん、771作品あるらしい。
771?
で、1日2作品とか出てて、
うわ、すごいな。
もうすごいですよね。
え、ウズって遊べなくなっていく作品とかもあるんですか？
そう、あります。
期間もあるんだ。
期間もあるし、あと自由にいつでも取り下げられますみたいな感じにしてるので、ちょっともうなんか気分じゃないなと思ったら公開停止でき
た。なるほど。そういうのもあるのか。
うん、そうですね。その中で。
の中でですよね。
の中で紹介していきたいなと思うんですけれども、まず一作品目からいきます。
はい。
出たてほやほやなんですけれども。
ああ、あれか。
グループ SNE のウズオリジナル作品。SNE ウズレーベルというところから、片割れがいたからという作品です。
おー、これは確かに最新作。
これはですね、どんな作品かというところですが、はい、まず作者は沢井亮さんという方で、
うんうん、
ミステリーパーティーインダボックスシリーズだと、木に浸かるワイナリーとか。
そうですね。あれですよね。りにょりさんがめちゃめちゃお気に入りの男の子ですよね。
そうなんですよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ、サバイくん。
いや、かわいい。私、サバイくん見たことありますけど、ゲームマ会場で。そんな可愛い？
いや、若い男の子だから。
おい、スケベかよ、ただの。ただのスケベかよ。
才能がある若い男、可愛い。
ああ、なるほどね。今後のカリスマ性を帯びそうな。
はい。
そういうところにツバつけとこうと。
そうです
ね。偉いもんですよ。そんなサバイくんの。
はい。やっぱ、文章が好きなんですよね。動く沢井さんの。
ほうほう。
どんな作品かというと、双子ばっかりが生まれる村の中で、マス長家っていう家がですね、この中ですごく有力な家としてあるんですけれども、そこにいる3組の双子がプレイヤーです。
うんうんうん。
なので、プレイヤーとしては、まあ、6人が選べそうな状況になってます。
あ、でも、プレイニーズは3人なんですよね。
プレイニーズは3人。
ほうほう。
で、これどういうことなのかっていうところは、もう一回ですね、遊んでいただければと思うんですけど。
気になる。
この、3組の双子がいるんだけど、ペアマダミスではないという。
ほら。
そこにですね、素晴らしい、面白いギミックがあるという形になってます。で、こちら、すごくですね、グループ SNE の作品らしく、綺麗なストーリーと、作品としての強度をすごく感じつつ、
うん、
これ確かにパッケージでやるとめんどくさそうだなみたいな部分とか、ちょっと複雑なギミックは、まあ、ウズならではで取り組んでいただいていて、
うんうん、
総合的にめちゃめちゃ良かったなっていう、そんな作品でした。
やりてー。
基本的にはシリアスなテイストで進んでいくんですけれども、私的にはやっぱりそのサバイさんの文章の味みたいな部分が相当あるのかなと思っていて、
ほう、
表現は難しいですね。まあ、勢いがあるんですよね。
いや、まあ、確かになぁ。まあ、私もね、彼のシナリオ、パッケージではありますけど、いくつか遊んで、なんかこう、今の若者の描き方というか、特徴はありますよね。
わかります。
そうですね。
それが存分に発揮されてると。
存分に発揮されてます。なので、これちょっと遊び方として正解だったのかっていうのは分からないんですけれども、私たちが遊んだ時は、基本的にずっとその読み合わせフェーズだったりとか、ナレーションだったりとかに、まあ一人読み上げることになるんですけど、残る二人がもうずっと突っ込み入れるっていう状態で。
気になるな。
もうちょっとものすごく楽しかったという、そんな作品でした。
じゃあいろんな点でこれは独創性というか、個性の際立った作品ということですね。
そうですね。 特徴として、実はこれあの、シナリオの実装も、沢井さんがやったっていうのが、特徴としてありまして。
へぇ、
そうなんや。
これまでの、いわゆるそのコラボ作品とかって、例えばワードとかでデータいただいて、で、こっちでこう実装するみたいなのが多かったんですけど、うんうん、今回はその、作者の沢井さん自ら、あの、ウズスタジオを使って実装いただいたってところで。
ありがて
え。なのでまあ、すごい、なんていうんですかね、小ネタが効いてるというか、あ、こんなんありっていう実装をどんどん組み込んでいただいてまして、
ね、うん、
体験全体として素晴らしくよくできてるなという感触でした。
なるほど。はい。という一作目、片割れがいたから。
片割れがいたから。
でございますね。
でした。
はい。では、どんどんと行きましょう。続いてのおすすめ作品。
第2作品目はですね、マイホームヒーロー、もう一つの完全犯罪を挙げさせていただこうと思います。
マイホームヒーロー
聞いたことあるな。
なんか聞いたことありますね。
こちらですね、キサラギさんが、シネオゲームデザインに入っていただいている、う
ん、何やで？おいおいおいおい、忖度かおい。
おいおい。
忖度じゃん。
忖度じゃん。
キサラギさんいらっしゃる前からこれやなと思ってたんですけど。
ありがとうございます。
は
い、
だって、ね、マイホームヒーローって、これ、原作ありますよね。
そうなんですよね。
あります。
漫画およびアニメ、あるいは、ドラマ、映画も展開されている。
いや、そうですよ。実写映画化もされてね、だいぶヒットしましたけど。
だいぶヒットしましたね。うん、で、そのうちの、今回の作品は、まあ、アニメ版権の、マダーミステリーというところになっております。
なるほど。うんうん。
こちら、まあ、マイホームヒーローの世界を、渦で体験できる、ということで、うん、マイホームヒーローの登場人物をプレイヤーは担当してですね、マイホームヒーローの世界観の中で、自らが、
そうなの？
体験できる。そういう。
だいたいこういうのってほら、ちょっとモブっぽいポジションの人とか、なんかオリジナルキャラで濁して、まあ世界観だけ一緒かいみたいなのあるじゃないですか。
うん、そうですね。
では全くない。ちゃんとその登場キャラクターになってってことですね。
そうですね。で、これちょっと元々の漫画の方の紹介もさせていただきたいなと思ってるんですけど、
うん、
このマイホームヒーローどの作品かというとですね、
うん、
あのまあ、激面白。サスペンス。
まあそうですね。激面白サスペンス。
激面白サスペンス。
なかなかチープな表現できましたけど。
紹介させていただくと、ストーリーとしては、まあサラリーマンの男性がいまして、
うん、
で、その娘がちょっとあの、半グレというか、危ない人と関わりがあって、
うん、
で、それであの、半グレの人が娘に対して危害を加えようとしてるんじゃないかみたいな心配になった時に、そのお父さんである主人公が、その人をもう殺してしまうと。娘に被害を与えようという人を殺してしまうというところから、反逆組織と関わりができてしまったことから、自分が殺されそうになったりとか、妻に被害が来たりしたりようになったというような状況の中で、どうやってこの状況を打破していくのかというところをハラハラドキドキ進んでいくという作品なんですけど、
うん、
まあ、読んだ時の感触としては、一巻でもう終わるんじゃないかと思いながら読んだぐらいですね。
わかるわ。
絶対絶命の。
わかる。もう一巻の引きの良さたるやね。
で、もう一巻ものかなと思いながら読んでて、二巻もあるんだ。二巻は三巻もあるんだっていうのはそれぞれネタバレになるぐらいですね。
ね、
各は各は素晴らしい展開が。
うん。ちゃんと起承転結がね、はっきりしてますからね。
こう軽い気持ちで読み始めて、なんか一日でもえぐい量読んじゃうみたいな。
わあ。
だったんですけれども、このハラハラドキドキの展開をなんとこう自分が読むだけじゃなくて自分が体験できるっていうのが、
マジかよ。
まあ、この学びになってます。で、自分が読んだ方っていうかアニメ見た方も楽しめますし、アニメ見てない方、漫画読んでない方も、あのピュアな気持ちで。
あ、これ大事ね。これだから、はい、あ、読んでないしアニメも映画も見てないからいいやっていう作品ではないんですね。
そうですね。結構あの私の周りでもとりあえず遊んでみてっていう風に言ってですね、遊んでもらって、うん、でこれが面白すぎるってことで漫画をめちゃめちゃ読んだっていうパターンだったりとか、うん、あのこのマダミス初でですね、どんどんこの作品の魅力に気づく方もいらっしゃって、私としては超嬉しいなというふうに思ってるんですけど、
これ逆はどうなんですか、うん、この作品を遊んでしまったから原作のネタバレを食らうっていうのはあるんですか。
いや大丈夫だと思います。
そうですね、そうな、大丈夫だと思います。
はい、
すごくないそれ。ちょっと、キサラギさん。
いや、ほんと、
キサラギさんがも天才だったって
。いや、そこすごい気にしてて、
うん、
あ、もともと僕も第1巻から最初から読んでるぐらい、マイホームヒーロー好きで完結もして、おめでとうございますって感じなんですけど、すごい好きだからゆえに、めちゃくちゃその、いじれないなと思ってたんですよ。その本筋というのをね。なるほどね。
うんうん、
なんですけど、まあ、それをいじりつつ、オリジナルの要素を加えて、あの、原作が好きな人も、あ、こういうことがあるんだってな体験をしていただきたいなと思って、めちゃくちゃその担当の稲葉さんとすごい相談して、ずっと悩んで作ったので、
うわぁ、
形になったのめっちゃ嬉しくて。
これはすごいね。こんな如月さんがかっこよく見えることもあるんすね。
いや、いつもかっこよいつも
りでした。そうかな。あ、そうか。
いや、でも本当マジで。渦の機能めっちゃ使ったりもしてるじゃないですか、レイさん。
そうですね。う
ん、はい。いろいろ機能を使ってやってるので、そういったところでも発見というか、あ、こういう遊び方あるんだ、みたいなことも感じられるし、原作が楽しいんだっていうのも伝わればいいなと思っているので、うん、感想見てもね、これで読みましたっていう方もいらっしゃったりしたので、すごい嬉しいですね。
まあ、最近なんかほら、コラボ系多いじゃないですか。まあ、金田一もそうですし、オットタクシーもそうでしたけれども、もうなんだかんだでね、なんか公演型のコラボを見ちゃうと、ちょっと萎える自分がいるんですよ。あ、やったこれコラボ、あ、公演会行けないわとかっていう、こう寂しい思い。
笹田子とかもそうです
よね。そう、それで言ったら、このね、マイホームヒーローに関してはもうなんだったら今すぐできますから。
うん。確かに。
これは渦ならでは、楽しみだ。
あげてもらって嬉しい。めちゃくちゃ渦って今最近面白い作品めっちゃ多いので、あげてもらえるのめっちゃ嬉しいです。
ははは。
レデさん、ね、ありがとう。
はは、喜んでいる。はい、では、とっとと行きましょう。はい、続いて、最後3作品目。
続いて、私が最後に発表させていただくのは、山口さんがシナリオ、Q1 さんがイラストデザインを担当されました、深い赤を愛する。
気になってました。
深い赤を愛する。
深い赤を愛する。
うんうん、
ガチ出たばっか作品、この作品ですね、私の気に入ったポイントとしては、うん、なんていうんですかね、もう渦を完全に別アプリにしてしまった作品だなというふうに思ってまして、まあ、とにかくですね、まあ、渦の最近のたくさんいろいろ機能あるんですけれども、それぞれの機能を作って、うん、こんなアプリ入れてたっけ完全に新しい規模で体験を作ってくれている素晴らしい作品だなというふうに思っています。
ほうほうほう。
でこれどのような成り立ちでできた作品かというと、もともとはその Q1 さんという方がイラストレーターの方なのかな、デザイナーの方なんですけど、もともとマダミスのデザインをやりたいということで、まあ、このような架空のマダミスのビジュアルを作ってみましたということで、超絶美麗なですね、ビジュアルだったりとかキャラクターイラストとかを X に上げられたというところが最初でした。でその、ここからぜひ依頼したいみたいな形でいろんな方がもうどんどん DM 送ったりとかリプしたりとか、早速取り合いみたいな、なってたんですけど、いやもうこれもうマダミス作っちゃった方が良くないということで、うん、渦のですね、エンドクレジットコンプレックスとか、素晴らしい作品をたくさん書かれている山口さんが、もうこの架空のマダミス、本当のマダミスにしちゃいましょうっていうことで、作った作品がこの深い赤を愛するっていう。
そんなアプローチあり、
そう、ビジュアル起点で作られたマダミスなんですけれども、そのまあビジュアル起点だったとは思えないぐらいですね、シナリオとビジュアルがもうありえないぐらい合っているっていうところもありまして、深い赤を愛するっていうタイトルだったりとか、もともと決まっていたキャラクターのビジュアルをもとに世界観がかなり片付けられていて、重厚な体験を楽しむことができる、そんな作品になっていました。
イントロダクションどうですか？
イントロダクションを言わせていただきます。激しい風雨が吹き荒れる邸宅の一室で、大病院を一台で築き上げた院長が静かに死を待っていた。病魔に蝕まれ、医師は終末医療を施し、彼の命の日は消えかけている。妻、娘、護衛、使用人、そして彼の友人、それぞれが彼の最後を見届けるために集まっていた。薄れゆく意識の中、彼はかすれた声で一つの言葉を発する。それは彼らの運命を大きく揺るがすものであった。感謝している、私の妻、娘、そして息子に。院長には息子などいないはずだった。そう誰もが信じていた。しかしこの一言が全てを覆し、一同は疑念の渦へと巻き込まれていく。この中で誰が真実を知り、誰が欺いているのか。運命の糸に絡み取られた彼らが行き着く先は光か、それとも闇か。地の匂いが満ちる邸宅の一室で探り合いの幕が開く。深い愛を愛する、これはとある家族の罪と罰、そして赤い絆の物語。
ほー、なるほど。息子がキーパーソンですね。
そうですね、息子いないはずなのに息子に感謝してますって言って、誰ってなったっていうところもあるんですけど、これも確かにまた相続ものではありますね。はい、
ああ、確かにシリアスな雰囲気だなって
思いました。シリアスな。非常にシリアスな雰囲気で。
これは、さすがに、キサラキさんはやってない。
最終テストをやりました、僕は。
わー、すごい。もう何でもだね、もうね。
いや、よくやったりしてやったんですけど、めっちゃ良かったですよ。なんか、その、アプリの機能もさることながら、単純にシナリオとしてもとても綺麗だったんですよね。
ああ、なるほどな。綺麗であるって、やっぱ今、大事ですよね。
それがビジュアルとマッチしてるっていうのもあったので、そういう意味ではすごい遊んだ感じで気持ち良さがあったっていう意味ではすごかったです。
なるほど。
そうです、このビジュアルがあるから、なんですかね、プレイの時に雰囲気が出るとか、以上の、良さがあるんですよね。これもちょっと言えないですけど。
うん。なるほど。はい、という、この3作品でしたね。はい、どれも気になる。まだ私遊べてないものだったので。
ぜひですね、この私の言葉に惑わされずというかですね、ここに紹介しなかったことも含めて、どんどん見ていただければ
と思います。見ていただいてね、そう、渦のいいところはね、はい、その最新作とかね、人気の作品とかっていうのは出てくれるんで、うん、もうこんないっぱいあってどれやっていいかわかんないなって人もね、結構、あ、これ気になるってすぐに見つけれますから、まだ渦入れてない方、アプリ入れてない方は入れること自体は無料ですから。で、ぜひね、作品を見ていただいて。で、無料のシナリオもありますし。で、ちょっと課金するものもありますけど、もうめちゃめちゃリーズナブルですからね。はい。そういったところ、ぜひこのタイミングで手を伸ばしていただけたらなと思います。はい。では、どんどん行きましょう。もうこんなね、熱く語ってたら終わらないからね。今回4人もいるから。次、私行っていいですか？
はい。
そうそう。はい。私はパッケージ部門ということで3作品なんですけれどもですね。24年、モミが遊んだパッケージ、まだミスをですね、うん、数えました、うん。去年が25作品だったんですよ。まあ、25作品でも結構パッケージだけでって言ったら、まあ、頑張った方だったんですけど、今年41作品でした。
すごくないですか、めっちゃ増えてません。
全部自分が買ったやつね。誰かに遊ばしてもらったとかじゃなくて、もう全部自分で買って、で、まだしかも手元で遊べてないパッケージが17作品残ってるんですよ。この後ろの棚に。
それだけ出てるってことですよね。
いや、そうなんですよね。やっぱ、マダミスフェスもありますし、あとゲームマーケットのね、マダミスブースなんかももう凄まじい数の新作出てきますから、そういったもので、うん、まあ、パッケージっていうのも増えているので、そこからね、今回遊べた41作品で、おすすめの3作品でございます。まず一つ目。うん。こちらでございます。ダダーン。マーダーミステリーザトリロジー。
トリロジーだー。
トリロジー。はい、はい、もうこれはね、西に足を向けて寝れないことでおなじみのグループ SNE が出しております。秋口ギグル先生の。
先生。
ギグル先生も、せっかくね、ホラボドに初めて出演していただいたらね、もうベロベロで、はちゃめちゃな回になりましたけども。
初めてなんだ。
リスナーの方もね、ギグルさんかあの人かってなってるかもしれませんが、どういったものかというと、イントロダクション、まあらすじですね、は、1980年、療養所を脱走した連続殺人鬼の噂が囁かれる田舎町。その廃駅で起きた殺人事件を、探検気分の3人の子供たち、交番勤務の巡査、そして謎の男女2人が解き明かす、というものです。はい。まあ、このシチュエーションだけ聞けばね、あ、まあ、いつもあるような感じかなと思うかもですけれども、この作品、あ、当然、3人とも遊んでますか？
はい、遊んでます。
やってます。
いや、これすごいですよね。よく作ったなって思いますけど、うん、なんと3部作。そしてその3部作が全部このワンパッケージの中に入っていて。
ずっしり。
そう、ずっしり。で、計6時間遊べるわけですよ。もうこれ聞いたとき、ね、私買う前ですけど、これ聞いたとき、買わんとこって思いましたから。
逆に
6時間もええてて。でも、まあ、買ってね、1個目を遊んだときに、パーですよ。パーってなって。はぁ、こう来たかと。まさかのこのね、連続する事件を3つの視点から、そして3つの時代から見ていくという。これがね、なんとも多角的で、ロールをする上で、これまでのマーダーミステリーにはない視点になれるっていうのが非常に私の中では加点でしたね。これが1970年、80年、90年っていう風に10年おきで区切られていて、で、出てくるキャラクター、自分が担当するキャラクターなんかも、あれ？これそういうことかと。ちょっとこれはイントロダクションからは察せれなかったけど、はいはい、裏でこういうことなってるのね。ってことは、前に遊んだこのシナリオのここが関係してんのかなとか、ちょっとね、俯瞰して、そのゲーム全体、シナリオ全体、世界全体を見渡せるっていう、いや、さすがギグルさんもね、何十度作品を作ってきていらっしゃるだけあって、まあ、こういったアプローチできるか、 すげえなって思いましたね。純粋に。
恐ろしいと思いましたね。遊んだ時に。これを作ったんだっていう。
まあね、やっぱ思いつくのはわかるんですよ。
思った。
なんかネットフリックスとか、アマゾンとかであるじゃないですか。こう、年代を置いていくタイプのドラマとかって連続ドラマであったりとかするんですよね。ホラー作品とかでね。で、そういうのを見た時に、あ、こういうマーダーミステリー作ってみたいなとか、まあそういう人もいるかなとか思ってたんですけど、でもいざ、こういう形にされた時に、これって作るの相当大変だっただろうなって、まあ素人ながらでもわかりますからね。そらきさらぎさんからしたらまず、
いやもう異常だと思いましたよ。
異常だと思いました。そうですね。
信じられないと思いましたもん。
いや、ホラボドに出ていただいた時もね、これのね、愚痴が凄まじかったんですけど、だいぶカットしました。だいぶ。ギグルさん相当苦しいんだようですけど。ま
あ、そういう意味では、あれですね、制作者の方もね、遊んでほしいですね。こういう作り方が。
そうですね。ぜひぜひ、そう、いろんな勉強になりますよね。
はい。
で、まあ。
キャラ選択でめっちゃ盛り上がるのがいいと
思います。キャラ選択ね。
わかる。
これね。盛り上がりでキャラ選ぶことない
んで。確かに。
これは言えないけど、その、要はね。あれ、俺さっきこのキャラや、ああ、なるほど、じゃあ次、え、ちょっとどうしようっていう。いやー、これはやってみてのね、その準備段階でここまでドキドキするのか、みたいな。ここも含めてエンタメだなって思いましたし。で、私ね、一番びっくりしたのはね、これ案外初心者向けなんですよね。すごい思ったのは、その、私のゲーム会に来る人って、ほとんどね、もみさんちでしかやらないぐらいの人たちなんで、初心者なんですけど、このトリロジーから入った人がすんなり遊べたんですよね。もうてっきりその、マーダミステリーに飽きた人とか、もうたっぷり遊んできた人向けの三部作なのかなと思ったら、これが案外その一作一作はサクッと遊べて短いですし、しかも特殊なギミックとか特殊な何かで、わ、これ何なんだとかっていうよりは、世界観を楽しむっていうのがメインで据えられてるなと思ったので、あ、結構単純にパカッと開けて、その日のうちに1個2個遊んで、続きはまた今度集まろうぜぐらいでいいんじゃないかなと。
そうですね。まとめて時間取らなくても、はい。もう全然、三つ目だけ別日でも構わない
ですね。ですね。いいなと思いました。まあ、そんな、はい、マーダーミステリーザトリロジーが一つ目。はい。どんどんいきます。二つ目は、ドドン、デッドボックス。はい。はい。またやっちゃいましたね。ゲムマーのね、一個前のホラボドでも散々と語らせていただきましたんで、またここでも言うんかいというところですし、これを制作されているのがカレーうどん部になりますから、まあ、ホラボドに出ていただいております、チュパミさんが作られている作品なので、出ましたね、忖度と。なんだったら脅されてるんですかと、思うかもしれないですけど、これはね、いや、もう本当に単純にね、悔しいけど面白かった。
悔しいんだ。
これ二人用なんですよ。
はい。
で、二人用の作品ってね、やっぱ作るの難しいと思いますし、結構ボキャブラリー出すの難しいと思うんですよね。まあ、シチュエーションに頼った作品とか、いや、推理ももう犯人はどっち、いや、第三者犯人でした、終わりとか、結構、まあ、いろんな種類出すの難しいと思うんですけど、こういう形で来たかっていう、まあ、そういった展開でしたね。はい。で、あらすじがですね、男女二人が目を覚ました時、そこはエレベーターの中だった。目の前には両手を拘束された死体が転がっている。人殺しと死体を挟んで互いを罵る二人。この死体は一体誰なのか、二人はなぜエレベーターで気を失っていたのか、という、まあ、映画層に近い、シチュエーションスリラーのようなスタートで始まるんですけれども、この作品はグループ SNE 黒田とか、あとラビットホールのスタッフの方にもですね、テストプレイで遊んでいただいたんですが、もうその時からすごい評価が高くて、なんだったら、二人を遊んだ中で一番これ好きっていう評価さえいただけたんですよ。で、それを踏まえた上で、私ハードル上がってね、製品版を遊ばせてもらって、いやいや、そんな言ってるだけっしょと思ったら、まあ、これ二人落としてこの落としどころ、このシナリオ担当しているのが種袋ルデッサさんなんですけど、まあ、名前だけ聞くとね、はい、なかなか卑猥な名前なんですけど、種袋ルデッサさんは花と夢のウェブ版で原作をされているプロの作家なんですよ。 ですのでちゃんと物書きとしてのその実力、そしてチュパミさんのアートワーク、ゲームデザインも組み合わさって出来上がったものなので、ここのねコラボがまたねうまいことをエッセンスを出しておりまして、ギミックもいいですし、そしてそのまあどんでん返しですよね。まあ、ちょっとここ言わせてもらうと、どんでん返しも、ほどよく。で、時間。私が一番いいなと思ったのは、時間なんですけど、60分で終わるのに、90分級の満足度なんですよ。これは案外、私の中では大事で。
めっちゃいい、それは。
わかります？ 1.5 倍ぐらいの時間を感じるんですよね。だそこに、このゲームのその凝縮された部分、いろんなファクターが合わさったっていうのが、まあその成果なんだろうなと思うので、ぜひね、その二人で遊ぶ機会が多い方、例えばカップルでもいいですし、夫婦でもいいんですけど、あ、なんかまだミステリーみんな集めて遊べる時間はないけど、二人でちょっと遊びたいな、なんて時に、ぜひ、このデッドボックスをパカッと開けていただければ、まあ、すごい盛り上がる。私はね、そこを、
わかります。
すごく評価したいところ。やっぱ、まだミステリーも、ね、5年とか6年目とかなってきた時に、まあ、いろんなエモとか、推理の深いものとか、もちろんそういうのやりごたえありますけど、いや、初心に帰って、やっぱこういった作品がないと、新規ユーザーって入らないよねっていう部分でも、まあ、評価に値するなと思いました。
なるほど。
はい、デッドボックスは現在ブースで2600円で販売中でございます。ぜひ遊んでください。はい、では最後駆け足でございますが、私の3作品目こちらでございます。バスン、殺意はカクテルに移る。
あー、いいですね。
いや、これはもう納得でしょう。キサラギさんもね、はい、なんか紹介したいなってずっと言ってましたもんね。
はい、はい、おすすめですね。
いや、これちょっと私から言わせてもらって本当恐縮ではございますけれども、この2024年ダントツかな。ダントツ良かったですね。はい、でイントロダクションは、どこにでもある普通のバー、馴染みのメンバーで手持ち無沙汰にしていると、マスターからマーダーミステリーなるゲームを渡されて、という、まあ、そういった滑り出しなんですね。まあ、これは、つまりは、マーダーミステリーの中で、マーダーミステリーをやる、という風な流れなんですけれども、これがですね、以前に、同じ出版、同じ制作から出された作品、猟奇はカクテルに滲む、と、全く同じ滑り出しなんですよね。
うん。確かに。
しかもパッケージもね、似てるわけですよ。あ、じゃあ、なんかそれにちょっと拡張的な味付けしてぐらいかなとかって思ったんですけども、もうこれ言えないけど、これもう、憎いわ。そう来ましたかっていう。で、この劇中劇のような立ち位置。だから、プレイヤーだし、その、プレイヤーが演じるキャラクターっていうのは、一つ間を置いて、もう一つの世界に入り込んでるわけじゃないですか。だからこれをどう見せるかですよね。まあ、ドラマとか映画であれば、そういったところに何かしらある、みたいなものとか、ちょっとこう、冷静に見てほしいから、そういう立ち位置にしています、みたいなこともあるんですけど、この作品は、それがどうなるのかっていうワクワクを秘めたまま、そのマーダーミステリー、インマーダーミステリーに入っていって、もう気が気じゃないわけですよ。特にその前作を遊んでいる人からしたら、この後何が待ち受けるのと。そしてこの劇中劇だから距離を置いて事件を見ているから、なんか視点が変わっていくんですよね。で、メタで考えたくないっていう気持ちがファンながらあるんですけど、ついメタな思考もこう入ってくるから、余計に事件の中のいろんな謎が多角的に自分を左右する、このジェットコースター的感覚がもう凄まじかったですよ。ねえ、りんよりさん。
そうですね。ああ、私も遊んだんですけど、そういえば、猟奇は遊んでないんですよ。その殺意の方をなんかもみさんがすごい押してるのを見て、そこから遊んだんで、まあ、できれば猟奇から遊んだ方が良かったのかなという面もあるんですけど、
でも、いやでもね、猟奇はカクテルに滲むを遊んでいなくても全く問題ないです。ただ猟奇はカクテルに滲むを遊んでからやると、もっとそのエモーショナルみたいな部分が強くなるんですけど、私はね、わかんない。これは作者の意向はわからないんで、下手は言えないんですけど、正直この作品から入ったならではの感動もあるんですよ。
あ
そうなんですよ。で、この後、猟奇をやった時のまた感動もあって。
あ、そうですか。じゃあ、大丈夫ですね。
これはね、どっちもありだなと思いましたけどね。
はい、
うん。だから、まあ、どっちも買おうと思うとそこそこ値段やっぱ1万円超えちゃうんで、じゃあ、やっぱカクテルどっちもいいわ、じゃなくてね。ぜひ、殺意はカクテルに移るだけでも遊んでいただきたいと私は思っているところ。そしてこの8800円である部分はなぜかっていうと、やっぱコンポーネントとか中身がね、もうすっごいぎっしり、パチュンパチュンになってますからね、これ。そして中身がもういろんなもの入ってますね。さすが謎制作チームでいらっしゃる、うんうん、そうですね。作られたのがどこでしたっけ、木更木さん。
謎ストアさんですね。
そう、謎ストアさんといえば、もういろんな謎解きキットを作られて、で、人気の、グランドと言っていいのかな、
うん。
ですので、
まあでも、ね、料金はカクテルに滲むの方、最初の一作目の方が価格は安いんで、
あ、そうですね。
それで体験して良ければ絶対もう一個もやってようっていう気持ちにしても
らってもいいかもしれないですね。
いいかもしれないなと思います。
そうですね。同じ値段ではないんで、そっちから入ってもらうっていう利点もありますね。
どっちも面白いので、うん、はい、おすすめですね。
で、またこれ GM、まあ推奨ではあるんですけど、なんと GM なしでもですね、その動画が用意されていますから、うん、その音声付き動画をもってしてプレイできるので、で、そのまた動画もね、いいですよね。しっかり用意されてるんで、もう雰囲気もバッチリ入るんで、ぜひ GM なしでも初めての方集めて遊んでいただけたらなと思う、そんな凄まじい完成度のマダミステリーでした。はい、こちらはですね、各種通販、専門店、量販店で販売中ですので、近くのヨドバシとかね、行っていただいても買えますから、手に取っていただけたらなと思います。これレゼさんやってないな、ぜひやってください。
はい、
やって。
そう、料金の方だけやってて。
はいはいはい。
ああ。
スムーズなのは、その料金から入ってもらうと、まあその同じシチュエーションから始まってる謎っていうのが、こうワクワクする過程になるかなと。
うん、そういうね、デジャブ感があるんですよ、
うん、
遊んでて。
うんうんうん。
でも、なんか違う、みたいな。
ね、だから。
まあ正直、殺意のが僕は面白いと思ってます。
いやー、そうね
すごいボリューム感ではありますよね。
いや、ほんと出会えてよかったですよ、この作品。というわけで、私が推したのは、マーダーミステリーザトリロジー、デッドボックス、殺意はカクテルに移るの3作品でございました。はい。続いて、リニョリさんですよ。オンライン部門ですね。
はい。じゃあ、オンライン部門なんですけど、
うん、
私もですね、まあ、オンラインとか、まあ、公演とか含めて、まあ、何個遊んだかなって、このタイミングで集計するようにしてるんですけど、まあ、70個ぐらいでした。
お、すごい、
はい、
すごいな、70個。あなた、人妻で2人も子供いるんですよ。
そうですね、その合間を縫って、まあ、夜の
合間あるかね。
めちゃめちゃオンラインに向いてる環境だとも言えますね。
ああ、そっかそっか。
そうなんです。マダミス部屋で遊んだマダミスたちからピックアップしました。
おー。
はい。一つ目。こちら9月に遊びました。スパイは踊る。です。
スパイは踊る。
はい。今回めちゃめちゃ SNE さんの作品バンバン上がってきてると思うんですけど、
うんうん、
こちらも、ね、SNE さんの、オンラインの作品ですね。
ちょっと待って、これ、あれですか？今回、もしかして、スポンサーにグループ SNE 言います？
本当だよな。
なんかめっちゃ気使ってる感じになりますけど、そんなことないですからね。
全くもって。たまたまです。
これはすごい。まあ、だから結構グループ SNE 年だったんですよね。
うんだと思います。
結構わかる。
はい、こちらは、卓上探偵団シリーズ作ってる川端純一氏のオンラインの初作品になります。
あ、初なんだ。うんうん。
そうなんですよ。オンラインで出ました、ボンボンって2作品ぐらい出たと思うんですけど、それの一つでして、SNE のミステリーパーティーボックスの雰囲気そのままにですね、炭酸さんっぽいアートなんですけれども、それを、まあ、松田宮さんがね、担当してるという形の作品になります。はい。なんか全然関係ないんで切ってもらっていいんですけど、川端純一さんとはですね、妙な関係性がありまして。
なんや。
私の高校時代の友達が、結婚しましたって言うから誰と思ったら純ちゃんやったんですよ。彼氏できましたって言って家に連れてきたのが、純ちゃんで。
純ちゃん、そう、川端純一さん
だ。
そもそも川端さんってそんな若い方だったんですか？
まあ、そうですね。私と同い年ぐらいかな。
あ、 そうなんや。私もてっきり結構先輩かなと思ってました。
うん、そうで、まあその後ね、結婚してなんか双子が生まれたりとかしてるんですけど、そうそう。で、なのでそれ以来のこう付き合いで。
え、じゃあやっぱお金もらってる？
たまたまです。
たまたまですか？私はチュパミさんの作品をプッシュして、あなたはジュンちゃんの作品をプッシュして。嫌な番組ですね。
はい、じゃあ、
じゃあ、とか言って。
スパイは、うん、スパイは踊るの、じゃあ、はい、公開情報です。1997年、英国、伯爵が主催した有力者ばかりが集まる秘密裏な社交パーティーで、客人の一人である男の死体が見つかった。男は多額の寄付金を伯爵に送ることで招待された人物ではあるものの、伯爵を含めた全員と初対面だった。というところから始まるあらすじなんですけれども、だからイギリスですね、が舞台になっております。誰かがスパイではないのか、ということをこう疑心暗鬼に思っている嘘と詮索の社交界が始まる。というのが、まあ舞台ですね。
うん、
はい。なんかパッケージというか、ビジュアルのトップも、拳銃と、その弾と、お酒、みたいな感じのおしゃれな感じなんですけど。
グラスでね、シャレてますよ、これ。
でですね、何が良かったかなと思ったんですけど、まあ、作品の中に出てくる、スパイっぽい名称だとか、が、どれもいいんですよ。なんか、それっぽい名称がダン、ダン、ダンって出てきたりするんですけど、それが本当に世界観に沿っていて、なんか没入できるというか、
そうなんや。結構それってさ、なんか私、どっちもあるんすけど、わ、全然覚えれないってやつと、雰囲気あっていいっていう。
そう、正直ね、まあ、覚えとかなくてもいいんですけど、
それぐらいなんですね。
うん。あ、こういうのって実際にありそうと思って調べたら全然なくて、あ、ここ作品オリジナルの言葉だったんだ、ね。っていうような、雰囲気ある名称が良くてですね、かなり没入して楽しめるオンラインの作品だなというふうに思いました。
うんうん。
で、まぁ、ココホリアの盤面がついてるんですけれども、
ほう。
そちらで4人のキャラクターの中から選んで遊ぶことができます。うん、フルセットっていうふうに買うこともできるんですけど、個別の設定書で購入することもできます。
え、どう違うのこれ。
これはフルセット買うと、もうすべての設定書と、ココホリアの盤面
が。そうか、そうか。だから、プレイする人がそれぞれ自分の担当を買えばいいやんってことができるってことですね。
そうなんですよ。どうしても、そのオンラインの欠点として、まあ、GM をする人が、なぜか作品を購入して回すみたいな。
まあ確かにね。で、お金、はい、後でみんなで払おうねっつってんのに、結局払い忘れとかね。
そうですね。私の周りの文化的にはもうなんか GM が買って回して、それでありがとう。そうねって言って終わりみたいな。
ああもう、
うんうん。また私も違うの回すねみたいな雰囲気はあるんですけど、それが今回の作品だとまあそれぞれが購入すればいいという点がありますね。で、あそうだ結構ねオンラインが初めての人だとバタバタするかもなーっていう感じのまあ時間配分ではありました。
うんうん
うん。で、私はまあどのキャラクター遊んだとは言わないんですけど、すごいなんかもう目的がすべてクリアできたりとか、
お
う、わ、トリッキーなことできたなーっていうところで印象深かったんですよ。
うんうん。
なので、まあ楽しかったなっていう思い出が残ってます。
これあれですか、やっぱパッケージをね、はい、進めていたグループ SNE からまあ、オンラインが初で出たわけじゃないですか。
うん。
その、オンラインならではの要素みたいなのもあるんですか？
そうですね。GM レスでパッケージを遊ぶときに、うん、やっぱりまあタイムキーパーやったりとか、え、次って何のフェーズだったっけみたいなのを確認しないといけなかったりとかすると思うんですけど、その辺の次のフェーズへの切り替えとかが分かりやすいです。
うん、はい、遊びやすくなってるということですね。
遊びやすくなってます。あとは最近はココホリアのクリックアクションというものがありまして、クリックしたら横に PDF がずらーんって出るんですけど、
うん、
なので、まあ、設定書を別で PDF で開かなくても、横にもココホリア盤面だけで完結してると。便利ですね。
おー、これはまだ遊んでないですけど、ぜひやりたいですね。
はい。まあ、そのプレイヤーの中に慣れてる人がいるか、うん、もしくは GM レスだけど、進行に GM がいた方がスムーズかもしれません。
へー。
はい。
はい。じゃあ続いて行ってみましょう。はいはい、
続きまして、狼神話と嘘つき嫌いなお姫様。
出た、 出ましたね。
はい。こちらも、今年の4月に公開されたシナリオでして、この慟哭は届かない、たとえこの身を捧げても、などの上星さんの作品の4作品目です。上星さん初期はですね、SF を作ってて、うわぁ、SF だーって遊んでたんですけど、最近はファンタジーの傾向にありますね。はい。なので、この狼神話もファンタジーの世界観です。
ですね。
はい。私は作者さんの GM で遊ばせていただきました。
これ、私、りによりさんに GM してもらって遊びましたね。
あ、そうですね。
すごかったですね、これ。
そうでしょ？
すごかった。言えないけど、すごかったもんな、これ。はい。
はい。
どういったものですか？
私おすすめしてる作品はバンバン GM してるんで。
えらい。
で、ストーリーです。王国の姫が世界一美しい歌、玉の枝。狼の秘宝を見つけてきてくれた人がいればその人の妻になると宣言した。これを満たし、城にやってきたのは吟遊詩人、神官、商人の3人。持参されたものはいずれも本物であり、この中から姫の夫が決まることになった。しかし、発表の時間が訪れる前に王が遺体となって発見されてしまった。殺人現場は施錠中だったはずの謁見の間。この中に王を害した大罪人がいる。犯人は一体誰なのか、そして姫の心を射止めるのは誰なのか。
うん。
ということで、まあ、殺人事件とともに姫の心を射止めることがゲームシナリオ中にありますよということがまあ、あらすじにすでに書かれてますね。
そうですね。はい、だからこれも犯人を追いながらいろいろアピールしなきゃいけないですからね。
はい。モミさんは姫で遊びましたからね。
そうですね。もう本当私こういう時ついやっちゃうんだよな。ですわとか言いたくなっちゃうんだよな。
プロくどくのか。
そうなんですよ。はい、こんな可愛い子いないですよ。言っときますけど、うちの姉貴 G カップで私と全く同じ顔してますからね。
関係ないだろ。
そう思ってください。
困るわ、それ。
あ、困るんだ。そうなんだ。
なのでね、まあ、その、姫になって、こう、なんだ、アプローチされたいな、みたいな人が姫役やってもいいですし、
うん。
他の人たちは一応、姫の心を射止める、美麗な男性。
おう。そっか。ってことは完全ロールしようと思ったら、もう、みんなで一人の女の子を取り合う状況が一番いいんですね。
そうですね。
ごめん、そうですね。
そういうのを楽しめるかもしれません。キャッキャウフフロールプレイができます。
うんうん。
はい、で、まあ、作品内容としては、上星さんの作品らしいギミックだなっていう感じの推理動線もあって、で、こちらも上星さんらしいとこなんですけど、購入特典で SS がついてまして、キャラクターをさらに掘り下げてる。
うん。
小説家さんならではの、こう、世界観の深みがあるなっていうところは、好きなんですよね。
やっぱすごいですよね、この愛情のかけ方とかね。
うん。
ただの殺人事件ではなくね、その周りも含めて、うん、フレーバーも含めて非常に重厚感ありますよね。
はい、そうだと思います。
うん、うん
はい。こちら GM 難易度は3です。
GM 難易度3ってマックスは？
何だ
った
？
マックス10です。
あ、よかったよかった。よかった。簡単。ちなみに狂気山脈は10段階で言ったらどこなの？
8かな。
あ、そうか、うん。
だと思います。
ならもう、全然余裕ですね。
はい、そうですね。もみさんも全然 GM できると思いますけど。
お
ー。はい。
ありがたい。
という作品でした。
はい。
では、3つ目。
おー、3つ目。
レッドストランドの崩壊。
ん？レッドストランドの崩壊？初めて聞きましたね。
こちら、6月に公開された、カエル3号さんの作品です。
へー。
マダミスギルドのマッシューさんに GM してもらってプレイしました。
ほうほう。
こちらはね、ブースではなく、ココホリアゲームズで販売されております。
あー、なるほど。
うん、はい。概要。電脳大都市、ネオ・エゾ島を舞台に、警察特殊部隊の一員としてミッションを遂行せよ。個性豊かな配役の一人となってゲームに参加。役を演じながら仲間と共に事件の真相を解き明かせ。TRPG とマーダーミステリー、二つのジャンルが混ざり合った新感覚推理ごっこゲームです。
はぁ？もうなんか突っ込みどころいっぱいあるんやけど。ネオエゾ島？世界観も凄まじく SF だけどさ、
はい。
TRPG とマーダーミステリーなのに新感覚推理ごっこゲームって言ってますよ。
そうですよ。遊んだらもうそうだなって思う。
そうなん？はぁ。
まあ そこが今すごくマナミス遊んでる人たちの要望に合ってるなと思っていて、カエル3号さんってあの配信の人なんですけど、うん、めちゃめちゃ配信がもう盛り上がってるんですよ、まずね。
ほうほう。
シナリオが公開される前にバーンと配信があって、で、そっから公開されて、うん、みんな遊びたい遊びたいってなってるみたいな。
うん。
で、結構そのマナミス遊んでる人が、まあ TRPG もハマってる人が多いので、まあこういう足的方向、マナミスからちょっと外れてる足だなっていう方向はありだし、
ほうほう、
まあなんならすでにこういう遊び方を取り入れてた作品はあったと思うんですよね。マナミスですと言いながら、ちょっとこういう方向性っていうのはあったなというふうに思います。う
ん、へえ、あ、じゃあこのカエル3号さんっていう人は TRPG 畑の人なんですか？
そうですね、最初はそんな感じだと思います。
ああ、なるほど。
でもすでにあの、マダミスの作品も出されてて。
うん。
はい。
ルクロスですよね。
あ、これは、キサラキさんもやってる。
あ、これやってない、すいません、レッドやってないんですけど、ブルークロスの純愛っていう前作はやってます。
はい、そうなんだ。
有名作品ですね。
波に乗り遅れましたわ。ちょっと最近ほら、ココフォリアゲームつってね、オンラインでもそっちから購入して遊べるっていうのが、いくつか有名なタイトル出てますけど、いやー、どう違うんですか、その、ブースで買うものと。
いや、一緒ですよ。
あ、一緒なんだ。
はい。ココホリアゲームズは買ったら、もうその場で、部屋が作れて、すぐ遊べますよっていうのがあるんですけど、一応ブースの方だとダウンロードして、ココホリアの方に ZIP ファイルであげるっていう、まあ、操作が必要かなーってとこですね。
あ、でもココホリアの方が、ココホリア内にその、告知とか広告が出るってことですよね。
あ、そうですね。そういうこともできるでしょうね。
すごいな
ー。そう、ストアでね、ずらーって並んでるんで、確かに買いやすいかも。
いや、ビジュアルもまた、これ、めちゃめちゃキャラクターいいですね。
はい。あ、そうだ、もう一つ言えるところは、これ、キャラクターが女性タイプか男性タイプか選べるんですよ。
え？あ、時代に合わせたの、これ。
その、ドーベル、ギーク、ルーキー、ヴィンテージっていう種類があるんですけど、その中で、女の子の見た目なのか、まあ、なんか、おじさんみたいなのとか、それぞれ、まあ、キャラクターによって違うんですけど、選べるんです。
へぇー。じゃあ、自分の性別に合ったやつでも遊べるよという。
うん、そうですね。
は
い。で、専用 BGM がありまして、ブースで専用 BGM が売られてます。
これ用の？
はい。
すご
い。すごい。
そういうタイプのシナリオで、まあオンラインでここまでの没入感を作り出せるのかと思いましたね。BGM も相まって。
評判すごいいいですよね。
うん、はい、怖いなー。いやー、ちょっと狂気山脈の時も思いましたけど、やっぱ向こうの人たちって凝りようが凄まじいっすよね、キサラキさん。
いや、そうと思います。
どんどん出していこうとか、そういうことじゃなくて、この一つに対してのウェイトが半端ないというか。
ちょっとまだ遊んでないからなんとも言えないんですけど、うん、でも多分、普通のマーダーミステリーの遊ばせ方じゃない遊ばせ方も入ってんだろうなってすごい期待しちゃってるんで。
めちゃめちゃ期待しちゃうな。
GM 難易度は10です。
10か !10 かこれ出ましたね。10!
これ私 GM できねーと思ったレベルの。
リニョリをもってして。これはですね。
という作品でした。
いやー、むしろ GM 大好きな人はね、これ挑んでほしいですね。
本当ですね。はい。そういうのをチャレンジしてみるといいかもなと思います。
はあ。
以上です。
お、はい、3作品。いや、さすがですね、リニョリさん。もういろいろ抑えてますね。
はい、なんかいろいろ遊んできたんですけど、スパイは踊る、狼神話と嘘つき嫌いなお姫様、レッドストランドの崩壊でした。
なるほど。やりたいなぁ。はい。というね、ここまでやってきましたけれども、満を持してですよ。
はい。
とうとう来ました、キサラギさんのターン。
3つありますか。
そもそも何のジャンルで来るのかというところですよね。
そう、ジャンル、一応そのパッケージと公演型とオンライン、一つ一つを選んできたので、
公演も入ってますよ。
どれから聞きたいか教えてもらえると。
そうだな、やっぱ公演ですかね。
公演型。
うん。まあ、公演型って、私ね、ほんと全くしないんですよ。
わかりました。
なので、もうむしろもう、くどいてください、私を。
ちょっとそこはまたね、難しいんですけど。うん、じゃあ、お伝えいたします。
はい。
私がやった2024年の中で面白かった公演型なんですけれども、告別誌、そういう作品です。
告別詩。
はい。告別詩の告別に歌、ポエムの歌を書いて、告別詩と読む作品です。
ね、まだ公演始まってないですからね。
え、そうなん？
はい。これ、ジャンルはしかもちょっとストーリープレイングっていう形で、ちょっとまだ見せて若干違うんですけど、でも、同ジャンルとして見たときに、
うん、
これまだ中国ですごい人気の作品なんですよ、まず。
ほうほうほう。
で、国内では今、やっと募集が始まって、これから本公演が始まるという段階なんですけど、私は一番最初にそれを日本人で遊んだというか、日本で遊んだ感じですね。翻訳したのを遊んだ段階で、めちゃくちゃ泣いたんですよ。
泣いた？え？
めちゃくちゃ泣いたんですよ。
あの木更木が。
僕泣きやすいんですけど。はい。で、プレイ人数6人で、プレイ時間4時間半で、青春ラブストーリーという感じなんですけど、じゃあ、あらすじをご紹介しますね。
うん。
大切なものは知らず知らずのうちになくなってしまう。これまで歩んできた足跡も、一緒に飲んだジュースも、歌った歌も、すべてのものは変わっていく。でもたった一つだけ、僕らの心にあるものは何も変わらない。照りつける太陽の中、セミは起き上がりカエルが鳴いている。僕らの悩みは尽きなくて、それこそまさに青春と呼べるものだった。さあ、あの頃の話を語り合おう。
あれ？という。キサラギさんの感情も入って、いい感じのポエム感がありましたよ、これ。
中国の、まず結構流行りなんですけれども、
うん、
まず人生を歩むっていうのを結構最近多くて、まあ殺人事件ってその一時のその事件を追うだけじゃないですか。でも、中国のはもうそれだけじゃなくて、生まれてから大人になるまでの人生を体験するっていう作品が結構多くて。
何それ？うん。
そう。なんで、この告別誌も、もう4時間半、がっつり、その、幼き頃からの同級生たちの出会いから、そして、時間が経った結果の大人の中の情報で、語り合うっていう、その、人生を体験できるんですよ。
マジかよ。
そう。だから、なんか、遊んだ結果、その人たちとの関係性も変わったぐらいな気持ちが入っちゃって。
なるほどね。
はい。
強敵と書いて友になるパターンですね。
本当いろんな感情が渦巻いて、
うん、
で、やっぱ公演型っていうところで魅力というのは、まあ他の作品もあるんですけど、やっぱり GM さんが時にはプレイヤーキャラクターとして入ってくるというか、NPC みたいな形でその人のキャラクターとして入ってきて、僕たちと一緒に会話してくれたりすることが多いんですよ。そういう意味では、まあ7人目のキャラクターを、8、8って GM さんがいろいろ代わる代わるやっていただいたりして、その自分たちだけではないいろんな物語が紡げるようになっているのが、まあ、公演型にはよくあるパターンで、これもまさにそうで。
おう。
なので、自分たちだけじゃない人たちの話も入りつつ、やっぱ自分たちだけの物語がこう生まれてくるというか、生きたなっていうその人生を、生きたなって思えるんで。
へ
ぇー。それで最後はもう高級。で、しかも僕たちがやったのはテスト版だったんですよ。
はい。
だから、翻訳とかがかなり荒いんですよね。中国人の名前だったり、中国の文化結構取り入れてるので、
うん、
荒い状態だったんですが、もう心が持っていかれちゃったんで、
は
ー完成版になったらどんなことになるんだろうと思って。
どんなことになるんだろう。
それが2月にリリースがされるので、まだこの世で遊んでる人いない状態ですが。
これは偉い
めっちゃ面白かった。はい。これがだから逆に言うと感情面を持っていくパターンで、
うん、
公演型もう一個迷ったのが、ちょっとさりだけ言っちゃうんですけど、霧に眠るはいくつの罪っていう、もう一つの公演型をすごい迷ったんですけど、うん、そっちはもう推理より、推理がもう全
推理。え、
それは
マーダーミステリ
ー？こっちはマーダーミステリーで、
うん、
もうがっつり推理のやつなんですけど、まあ、すごい悩んだんですが、こっちを今回は選ばせていただきました。
これでもストーリープレイングの公演って全く想像できないんですけど、
まあ、国内で人気なのが、天使は花明かりの下でっていう、トントンさんが作った作品が、ストーリープレイングとしては人気なんですね。
うん、
はい。なんで、その悪魔バージョンも今出てたりとか、結構物語を体験しようっていうのが結構流れとしては生まれてきてるので、それが実際多分中国の方では本場でもっとやられてんのかなって。
そっか、そういうのを肌で感じてる人の感想としてはやっぱこれすごいですね。遊びたくなる人も多いでしょうけど。う
ん、まあ、パッケージのいいところってやっぱ GM レスで遊べるところが強いなと僕は思っているので、
うんうん、
で逆に言うと GM レスだと、遊べないその仕組みだったり、
まあね、
仕掛けだったり、ね、キャラクターたちが生き生きとするような要素が、
うん、
店舗公演の魅力だと思うので、
うん、
それを体験していただきたいなって思います。
お
いや、もう私はもうこれめちゃめちゃ遊びたくって、半年ぐらい前から多分情報出てるんですよ。
そうそう。
準備してますって
僕たちが遊んだやつですよね。
をなんか熊さんがずっと出してて、遊びて遊びていつなんだって待ってる作品なので、絶対遊びます。
いや、またリニョリ号泣してもうほんと、漫画みたいに泣くからね、リニョリ君ね。
いや、
ボロボロボロボロっつって。
我々の時もクマさんがね、もうボロボロしてました。
マジかよ。
はい。こんな感じなんで、嬉しい。今が公演型だったので、あとはパッケージとオンラインですが、どうしましょう。
お、じゃあ、これはパッケージ行きましょう。
はい。じゃあ、パッケージの、私が選んだ一作なんですが、デスゲーム、デステスト、記憶の回答用紙。
あ、これ、あれちゃいます、うん、話題になって、これからミステリーの。
あ、そう、これからミステリーが出した作品で、4人プレイ150分という作品なんですけれども、うんうん、これが、制作にですね、積分サークルさんっていう YouTuber の方とか、あとは、東大マーダーミステリーサークルっていうマーダーミステリー作る人とか、あと、ヌムーさんっていう作家さんが携わっているという作品で、
う
ん、もうなんか、いろんな方がすごい、頭いい人たちが作ってるって作品なんですけど。
頭いい人たちが作ってるという言葉はめちゃめちゃ頭悪そうですけど。でも確かにね、そういったもう有名な方々が。
ヌムーさんって方は、オンラインでも語り語りとか、作品を作ったりとか、結構その特徴的な作家さんなんですね。なんで、その方々が知恵を出して作った作品なんですけど、で、じゃあ、これもあらすじをお伝えしますね。
うん、
はい。デステスト開幕。ルール1。このテストで80点以上取れれば外に出られる。2。100点を取ると願い事が一つ叶う。3。名前を書けなければそのテストは0点扱いとなる。4。テスト中答えについて相談しても構わない。中高者に閉じ込められた生徒たち4人は記憶をなくしていた。アナウンスによって教室に集められると、そこには一つの死体があった。そして、天神様という神様を名乗る声によって、テストを受けろと告げられる。協力して解こうと主張する者もいたが、この天神様を呼び出した者は、生贄として誰か一人を殺している。殺人犯がこの中にいると疑いながら協力ができるのか。秀才、天才の集まる私立サザエ学園を舞台に、知略のデスゲームが始まった。
デスゲームテスト
なんですけれども、プレイヤーたちは実際に、ね、テストするんですよ。で、結構難しいテストを与えられて、その中でそれを80点以上取られないとまず出れない。まあ、つまり死んでしまうみたいな形です。
怖いね。
はい。でもキャラクターたちがいろいろ、まあ、そこはね、あんまネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、そのリアル知識がなくてもちゃんと遊べるようになっていますが、例えばですよ、答えを知ってる人がいるとしましょう。それを相談していいんですよ。なんで、この答えこれだよって嘘ついていいんですよ。
なるほどね。
本当のことを言うか嘘をつくかって、まあ、マダミステリーでも犯人だと嘘をついたりすると思うんですけれども、そういう意味では、相手を信じる、相手を騙すってことが凝縮されていて、
うん、
違う感覚のマダミステリーが遊んでるんですが、もちろん犯人もいるわけで、うん、二つの事柄を追っていくみたいなところが、このパッケージの150分で詰まってるって意味ではすごい。
確かに。
新感覚で面白かったっす。
これあれですね、はい、私、そうやってね、キサラギさんがちょっとこれ紹介しようと思うんだって言った時点で、はいはい、注文しました。
マジで、まだやってない、やってない。
今日届きました。
なんかね、その、ほんとテストを受けるってところも、なんか最初に鉛筆と消しゴムちゃんと用意してくださいって言われて、入ってないんで、
そう
ですね、用意して ください。入
ってますね。
用意してみんなでこう挑むってところも面白いし、没入感っていうのをパッケージで出すのは結構大変だと思うんですけれども、やっぱリアルに答えを書いたりとか、その中でマーダーミスやるっていうのが、他にない要素だったりするし、めちゃくちゃ、リアル知識はないとはいえ頭使います。
そうなんや、
めちゃくちゃ考えました。
ちょっと不安もあるな。それ私別にね、テストとかいい点数取ってなかったから、そういう遊び方できるのかな。
でも本当にそういうリアル知識がなくて遊べるって言ってますし、逆にパッケージのラインには確か頭が良くなるマダミステリーみたいなこと言ったって言ってるんで、
書いてますね。
はい、やってみてください。
面白そう。いや、ワクワクしますね。
はい。
しかも、たった150分遊びやすいですね。
いや、ぜひ、騙されたと思って遊んでください。面白いと思うんで。
うんうんうん。
はい。
じゃあ、最後ですかね。
お、オンライン最後。
お。
これ多分、リニオイさんもね、多分実はこれだったと思うんですけど。
お？なんだろう。
いや、私が事前にこれ言いたいなって言ってたので、外したんじゃないかなと思っていますが、オンラインで一つ。透き通る青の照明という作品です。
透き通る青の照明。
めちゃめちゃいいですね。
プレイ人数が4人で、GM が必須です。で、3時間前後の作品です。
うんうん、
じゃあ、あらすじをまたお伝えしますね、その事実を知られてはならない。舞台は昭和中期の日本。おぞましき奇病がはびこるその村の名はクルル村。村から脱走を企てた5人の少年少女は逃避行の末一軒の空き家を発見し仮宿とする。しかし、ひとときの安寧もつかの間、彼らに悲劇が襲う。脱走者の一人、カヤが死体となって発見されたのだ。 死体の傍らには不気味な青色の毒草、そして彼女の手の甲にはバラ模様のあざが浮かび上がっていた。死因は毒草によるものか、はたまた忌まわしき奇病か、あるいは、というあらすじなんですが、まあ、ね、少年少女が何かあったっていう話なんですが、この作品すごい特徴的なことがございまして、まず4人用なんですけれども、そのうちの2人が犯人ではないっていうのが明言されてます。
白角
が2人いるという状態です。で、残り2人は犯人かもしれない。この4人で遊んでいただくという。ね、そっから、どうやったらゲームになるのみたいな、
本当やね、
時間があると思うんですけど、そこがまず面白くて、で、犯人じゃない2人と犯人かもしれない2人で、やっぱ、マナーミステリーって遊びの好みあるじゃないですか。めっちゃ推理したいとか、犯人やだとか、犯人になって嘘つきたいとか、いろんなことがあると思うんで、まずはそこでマッチングですね。その、自分のプレイスタイルのマッチングがすごいよく、
なるほど。
積み分けができますと。
確かに。
で、本当にプレイ感覚が、個人的には違くて、1、2は犯人じゃないがゆえにいろいろ考えることが多かったりするし、で、犯人かもしれない2人は、疑いを晴らさなければいけないし、いろんなことを考えて物語をどんどん体験していく。なので、作者さんが事前にお伝えしている情報としては、そういう推理がしたい方は、PC12 というその白角の方を推奨してます。で、物語体験とかキャラクターに寄り添いたいって方は、犯人かもしれない、その3、4を選んでくださいって言っているので、そこをまず分けて遊んでください。
でもこれだってさ、犯人どっちかじゃんってなってる状態で3時間遊ぶんでしょ、これ、ヒヤヒヤしますよ、これ。
いや、みよさん遊んでるんですよね、これね。
はい、私これ遊びまして、GM をもうすでに3回ぐらいしてるんですけど、
そうですよね。
めちゃめちゃ好きな作品ですね。
やりたいよ、
GM やりたくなりますよね。
そうなんですよ。GM やってても楽しいです、
ね。僕も3、4回やってます。
あららら、そうなんや。
りんのりさんはどちらやられました？
PC3。
ああ、なるほど。
はい。はい、
了解です。
了解ですじゃねえよ。
僕は PC1 でした。1でした。
やった人だけで盛り上がってる感じ。
僕、1でほぼ完璧でした。
あ、そうですか。そうですか。よかったね。
いや、そうなんです。だからそういう意味では、他と違うところがまずあることによって、そう遊びたくなる要素がすごいあったので、まずは騙されって思って本当遊んでほしいんですけど、作者の綾部久人さんって方が今めちゃくちゃブレイクしてて、
ほう。
新作マーダーミステリー大賞っていう SNE さんとかラビトールさんとかやってるコンテストがあるんですけれども、
ありますね、
それでグループ SNE 賞を受賞した方です。
あ、そういうことか、なるほど、はい。
で、あとこれからミステリー大賞ってのもありまして、そちらでもオンライン部門大賞を取ってます。
別作品で。いかつ
なので、
ね、今年の賞をバンバン取ってる。
そうなめやん、
すごい注目作家さんですし、その前作ですね、月と青の前作のデッドバイミッドナイトって作品もめちゃくちゃ面白かったんで、おすすめっす。これもすごい、なんか、うわーってなります。
ほ
んと、細かいね、推理の要素を散りばめ方がめちゃくちゃうまくて、それをどんどん拾ってくる楽しみもあるし、終わった後の、そうだったんだっていう要素もすごいあるんで、ぜひ。
デッドバイミッドナイトは、こちらは GM レス可能なんですね。
レース可能なんですけど、個人的にはありで遊んでほしい。
いや、もうそんな言い出したらできへんって。
あり、でやってほしいな。
そうなの。いや、これ難しいとこよな。このマーダーミステリーを一つのその、ゴールドエクスペリエンスと捉えるなら、もちろん最高の環境でやる、最高のメンバーでやるっていうのはいいんですけど、
はい、
いや、それをね、求め出したら本当もう、きりないし、だったら今度にしましょうってなっちゃうんですよね。
まあ、この作品は一応そう、GM レースでも遊べますよっていうのがあるので、まあ、遊ぼうと思えば遊べると思います。大丈夫です。
なるほどね。
なので。
でも、スキトールの方は、GM は必須ということで、
はい。必須ですね。こちらは必ず必須なんで、多分、ニューヨリさんが回してくれるんじゃないかなと。
やります。あ、無限 GM したい択なんで、いくらでも言ってください。
わー、助かるわ、もう。
で、一個で注意点がございまして、
はい。
本編にですね、その未成年の死亡とか、いじめに起因するトラウマなど、そういったものが描写があるとかいうのがあるので、
確かに、いじめね、
まあ。恋愛要素もあるかな。なので、そういったところが苦手な方は、まず、避けていただきたいのと、すいません、初級の方は向いてない、中級者以上がおすすめです。
それは謎解き的な意味ですか？
いろんな意味です。
ええー、なんだろう。
まあ、あの作者さんも一応傾向として中級者から上級者向けと言ってるので、
ね、
うん、まあ、いろんな考えることも多いし、あとはオンラインとかのマダミスをすごい慣れてる方の方が僕は遊びやすいのかなと思ってます。
あの、私、高校の時にあの、バイクにつなげられて、走り回られた経験があるぐらい、グロいいじめ受けてたんですけど、そんな私は遊べますか？
それは関係ないです。
あ、関係ないの？あ、そうなの？なんか、うわ、フラッシュバックしてとか。
じゃあもうね、黙りになりますけど、そのバイク出てこないし。
あ、バイクは出てこないのね。あ、じゃあいけるわ。うん。そっかそっか、世紀末的な展開にはならないってことですね。
ならない、残念ならないです。
わかりました、わかりました。じゃあ遊びます。
本当今これが旬な作品だと思うので、あと多分一個多分ね、リナさん迷ったと思うんですけど、ウルイの血族って作品もめちゃくちゃおすすめなんで、
そうですね、そうなんですよ、ウルイの血族も
僕が味わったから避けたと思うんですけど、あの多分去年言ってた絵の具の作者さんの作品で、ウルイの血族は映画です、もう遊んでください、うん、
いや
ー、2個いっちゃった。
いやー、なっちゃうよな。これな、言いたかったこと全部な。なっちゃうよ、これ。
カットされるかもしれないけど。
いえいえ。はい、という3作品でしたね。
まずは、告別誌。そして、パッケージの方は、デスゲーム、デステスト、記憶の回答用紙。そして、オンラインは、透き通る青の照明。
おー、いやー、まあ、キサラギさんが言っちゃうと、これまた、一段と遊びたくなりますね。
遊んでほしい。いや、まあ、友達の方は僕 GM するんで連絡ください。
いやいや、あなた忙しいでしょうよ。もうボードゲーム作るのやめるぐらい忙しいんだから。
いや、うん、まあそうなんですけど、大丈夫です。夜は明けます。
夜は、いやいや、うん、奥さんとの時間もあると思うけど。うん、
大丈夫です。
そうか。いや、まあね、こうやっていろいろ教えてくれる方、うん、は、やっぱ GM もね、やってくれるパターン多いんで、まあそこに甘えてしまうというのも手ですしね。あと、まあ、自分が遊んだからには、他の人にぜひね、GM として広めていくっていうのも、マーダーミステリーならではの文化の伝え方かなと思いますし。
は
い。いやー、なんか、言ってよかったですね、りにょりさん、今回も。
うん、本当ですね。かなり、こう、やりたいなっていうのもあったし、あ、そうそうそう、これすごいいいんだよねっていう共感できるのも良かったですね。
まあ、たくさん遊びすぎると、正直、こう、記憶から消えていくところあるじゃないですか。はい、そんな時に、この回やると、あ、そうや、それもめっちゃ良かったわって、こう、フラッシュバックして。
そうそうそうそう、一年の振り返りになるんで。
いいですよ。いやレゼさんも、どうでした？今回。
そうですね。いろんな視点から聞けて、やっぱりその、遊べてない作品が私の中でも多かったので、
うん、
まあ、毎年そうなんですけど、ここで、収録の中でこれ遊ぼうみたいなところが、かなり思い浮かんできましたね。で、結構やっぱり現在のところだと、パッケージのカクテル、気になってますね。うん、まあ、結構本当にその最初のあらすじ聞いた時に、あ、これ遊んだやつかなと思ったぐらい、全く同じ導入
した
作品になるのかっていうのは、だいぶ気になってるので、ちょっと早速予定立てたいなと思いました。はい、
やった。感想が楽しみです。はい、そして、キサラギさん、どうでした？今回出演してみて。
いや、そうですね。見直して、やっぱりいろいろ、めちゃくちゃ悩みました。本当に。
まあそうね。そんだけ数やってるともう。うん、
あとね、自分が携わった作品は入れてないんですよ。
あ、そうか、偉いな。
まだみし貞子とか、あとトントンさんの青いクジラとかも入れてないので、それもおすすめですって言っときました
。あ、そうですね。はい。まあそういった意味で、皆さんの活躍を期待しておりますし、特にね、りにょりさんはね、また2025年からもさらに羽ばたきそうですね。
そうですね。直近だったら、私も公演で、反罪のジェミニっていう作品をね、出したんですけど、
うんうん、
それも一応全国で公演していただいてまして、バンバン、公演店舗をね、増やそうと、自ら営業してますので、
は
ぁ。はい、遊んでもらえるかなと思ってます。
はい。そして、カレーうどん部もね、今回、チパミさんは出ていませんけれども、第3作品目もすでにテストプレイ私やらせていただきましたけど、すさまじい展開のマダーミステリーが仕上がってきておりますので、そちらもゲームマーケット春、はい、25春でね、お目見えすると思いますので、はい、気になる方はぜひチェックいただければなと思いますね。
はい。
はい。
です。
はい、ということで、2時間近く収録しました。今回のスペシャル企画。リスナーが一体何人残っているのかっていうね。
聞いて。
どうなんでしょうね。
俺最後だよ。
まあ、そういったところもドキドキしますが、また、
はい、
2025年のおすすめの企画で出ていただけたらなと思いますよ。キサラキさん。
いや、お邪魔していいんだったら、ぜひ。
ああ、ぜひぜひ。誰かに怒られない限り出てください。
多分大丈夫だと
思う。多分、うん、メイビーね。はい、誰かがもしかしたら、ホラボドで言ってたあれ、良くないよとか言ってね。私たちは怒られないけど。い
や、ネガティブなこと言ってないでしょ。
いや、ネガティブなことは言ってないですね。全く。もうなんだったら私たちはもう、激烈にお勧めしましたから。
そうですね。ワンドロトークじゃないんで、はい。
そうですね。確かに確かに。愚痴は言わないというね。はい。まあ、マダミス大好きということで、締めくくりましょう。はい、ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、モビロンバンドがめちゃめちゃなくなるモミ。
昨日も明日も透き通る青の照明の GM が入っているリニョリ。
マジ？
明後日洗濯機が届くレゼン。
風呂上がりに収録をしました。キサラギです。
なんかそんな感じしてたよ。できたてか。チャオチャオ
チャオチャオ